せします。お立ちになれる方はお立ちになって、共に主を褒めたたえていきましょう。それでは52番受けたと信じようから賛美します。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を称えます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、全ての問題困難、あなたは勝利とられた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を讃えます。
アーメン。主に感謝します。
ハレルヤ。
エルサレム、神の都、 エルサレムに平和があるように。
このあなたの今の状況がどのようであろうと、この私の前にあなた方の心を注ぎ出し、またこの祈るならその祈りはこの天に届いていると言われます。
またこの回復の技が始まってくると主を伝えます。あなた方一人一人の中に傷んでいる部分、またどうしても回復しきれなかった部分に私は手を入れ、あなたを癒し回復させていこう。またあなた方がかかってきた者たちや、またあなた方自身のこう人間関係の中においての回復の技がこれから始まってくると主を伝えます。
この何度も何度もこの私のもとに持ってきなさいと言われます。私はこのあなた方にその問題に対するこの祈りの答えを与え、そこに私の手を置き続けていくと言われます。
それではもう一度主を褒めたたえていきましょう。天のエルサレム、祝福してください。あなたに期待します。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
おはようございます。インターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと一緒に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式とは、パンとブドウ酒、イエス様の十字架で流された血潮であるブドウ酒と、それから裂かれた体であるパンをいただく式ですけれども、聖書では私たち人間はアダムの時以来神様に逆らった罪人だというふうに言います。でこの時は法律的な罪ということではなくて、言語では罪というのはハマルチアというんですが、ギリシャ語ではこれは的外れという意味です。だから一生懸命やっているのに、誠実に生きているのにうまくいかない、的を外してしまう、それは神様から的を外して生きているからだということなんですね。それを罪ということなんですね。じゃあその的を元に戻して神様に合わせて的をついた人生を生きるにはどうすればいいかというと、どんなに努力しても良いことをしても一生懸命生きたとしても、その罪をずれてしまったものを元に戻すことは人間にはできないんですね。それでイエス・キリストが、神の人であったイエス・キリストが人となって、全く私と同じになって、そして全く罪を犯さずに、でも十字架の上で罪の全ての裁き、呪い、罰を引き受けました。そして、その十字架の上で父を彼らを許してくださいと言って、罰は全部私が引きますから許してほしいと言ってくださったんですね。でそれを単純に信じるなら、私は罪が許されてずれてしまったのが元に戻る、そして本当に神様と共に歩ける、的をついた人生を歩けるようになるというのが聖書のメッセージです。でそのイエス様の十字架を信じた人は、その神様と共に歩ける人生、さらには永遠の世界、天に行く先生を歩けるようになります。イエス様を信じていらっしゃる方、また信じたいと思われる方、それから、洗礼を今受けてないけれども、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、共に聖餐に預かっていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、 この聖餐の時を心からありがとうございます。このパンとぶどう酒を、またオンラインをされている方々が用意されたそのパンとぶどう酒を、十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人のうちにお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。この聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお一人お一人で聖霊様の心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。しばらくお祈りいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになってあげたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らの与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。十字架を感謝いたします。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされたことをありがとうございます。新しく始まります一週間、十字架によって許され、義とされ、神のことされたものとして、主が用意されている勝利と祝福を豊かに見ることのできる一週間と導いてください。聖餐によって私たちを一つにしてくださったことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
こんにちは、山里ゴスペルクラブです。今度ですね、フルート吹いてくださるゆかりさんの病院、勤めている病院でロビーコンサートをすることになりました。ゆかりさんの勤めている病院は1000人ぐらい毎日患者さんが来られていて、家族の方を含めると本当に1000人以上の方が来られている病院なんですけれども、今勤めておられる部署が抗がん剤治療をずっとこう点滴を受けしながらしているところで勤めておられて、そこでですね、いろんな一般の曲をずっと流れていて聴いてるそうなんですね。なのでゴスペルを聴いていただけたらなって、そんな風になったらいいなっていうふうに思って今度行きますので、ぜひお祈りください。
主を喜ぶこと力だから力
素晴らしい特別賛美を感謝いたします。頂戴のロビーコンサートのためにお祈りいただければ幸いです。それでは、ここで本日の聖書箇所をご紹介。
こんにちは、いなりです。初めにお祈りします。アスルテのお父様、今回コンバージアチームに行けたことをありがとうございます。今から証しをします。御心の証しをすることができますように持ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今あったように21日から24日までの4日間、コンバージアチームに行ってきました。4日間すごくあっという間でですね、なんか1日が終わるごとに、あ、なんかもう終わったっていう感じで、すごく充実して 早かったです。で、なんか子供たちと一緒にいるときは、なんかすごい、なんかこう、なんか話してるだけですごい喜びが、こうなんか出てきて、なんかこう、神様の愛がこう、特別な神様の愛がすごいなんかあるんだなっていうのを感じました。で、心に残ったことが2つあって、1つは、子供たちとこう賛美、なんか個人で普通に交わりの時があったんですけど、子供たちとこうなんか成り行きで賛美をするみたいな感じになって、その時になんかすごい気持ちいい風が吹いて、なんかその時にすごい神様の臨在を感じました。で、もう一つはなんか子供たちがすごいなんかこれ食べてとか、これ見てとか、これ一緒にしようとか、そういうすごい些細なことで、祈り、祈り、祈りってすごい私を呼んでくれるんですね。で、なんかその、みんながこう祈りって私呼んでくれるのがすごい嬉しくって、で、なんか、すごいでもそれ考えたときに、あ、なんか神様も私、なんかこう、神様って呼んで、すごい神様に話しかけるときに、すごい神様も、それが嬉しいのかなって思って、なんかそれが一つの発見でした。で、なんかスケジュール的に次回行くのは厳しいかなって、1月のあると思うんですけど、厳しいかなって思ってたんですけど、なんか今回すごいなんか祝福されたので、次回も行きたくなりました。はい、祈りありがとうございます。愛する天のお父様、カンボジアチームを祝福されてありがとうございます。 CSK スタミナネというの
です。座ったままでも結構ですけど、心からね、神様に向かって賛美をしていきたいと思います。詩篇の111編からですね。はい、大丈夫かな、いいですかね。はい、それじゃあ賛美しましょう。よろしくお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと主の仮において主の御業は偉大で、その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固
固く立つ主はその屈指技を記念とされた主は情け深く哀れみ深く主を恐れる者に食べ物を与えその契約をとこしえに覚えておられる異邦の民の泉を地のご自分の民に与え彼らにその御業の力を告げ知らせられた見ての技は真実公正そのすべての戒めは正しいかであるそれらはよよ限りなく保たれ誠と正しさをもって行われる主は痛みにあがないを送りご自分の契約をとこしえに定められた主の皆は聖であり恐れ多い主を恐れることは知恵の始めこれを行う人はみんな良い名札を得る主の誉れは
ハレルヤー一番恵みによって主の十字架の恵みあなただけを愛する死に至るまで従い行こう主の恵みによって心を尽くし思いを尽くしあなただけを愛する死に至るまで従い行こう主の恵みによって主の恵みによって44番のグレイス あなたの御恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますあなたは我が助け
我が救いは砦で、私は生きる限り喜び歌います。
もう一度、
あなたの御恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。あなたは我が助け、我が救い、我が砦で、私は生きる限り喜び歌います。
喜び
歌います。
後にこらえる詩を賛美して礼拝に入ります。
聖なるから神であられる万物の主、昔まし今いまし後に来られる主よ、聖なるから神であられる万物の主、昔まし今いまし後に来られる主よ、後に来られる主よ。ハレルヤ、賛美しましょう。
安心しなさい、あなたの祈りは天に届いている。あなたが私に求めるとき私は答え、あなたが私に叫ぶとき私は聞いていこうとしは入れます。慌ててはいけません。私はあなたに約束したことを必ず果たしていくと主は仰せられます。敵である悪魔が非常に否定的な思いをあなたの中に入れてきます。騙されてはいけません。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私はあなたを祝福するために名をもって選び、あなたを導いた、私はあなたを祝福するためにこの場所に呼んだと知られます。私はあなたの叫びを聞き祈りに応えます。忍耐強く私を待ちなさいと主は仰せられます。
このあなたの生きている意味が何なのか、あなたの使命が何なのか、今すぐには分からなくともこの主に祈り求めておきなさいと主は言われます。この場合の時代における神の計画は力強く進んでおり、それはある場合にすると突然開かれると主は言われます。あなたはその使命のために祈っておきなさいと主は言われます。
目に見えるものが全てであるかのように世は言います。また数字と結果が全てかのように世は言います。しかしそうではありません。私は目に見えるものを数字においても祝福します。しかしもっと大切なものがある。その永遠に残るものにしっかり目を留めなさい。その時あなた方はこの地上を最も価値あることのために生きるようになる。そしてそれは、実際的には目に見えるものにおいてもあらゆることにおいても祝福を受けるようになると主は仰せます。回り道を恐れてはいけない、人は回り道をすると損をしたように思いますが、そうではありません。遠回りの道に見えることが実は後でとても大きな意味を持つようになります。今理解できなくても感謝を添えなさい。私はあなたに何一つ無駄なことはしていないと主は仰せられます。最後にガッティ・ドワーキンホンマイク。
God is my King, oh my good. God is my King, oh my good. Yes, He really is. God is my King, oh my good. God is my King, oh my good. Yes, He really is. God is my King, oh my good. God is my King, oh my good. Yes, He really is.
Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊様のご臨在を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。証と特別賛美をありがとうございます。カンボジアチームを祝福されて感謝いたします。今から御言葉に行きますけれども、聖霊様がご自身に与えてくださって、神の言葉を通して私のうちに希望を与え、信仰を与え、主の愛に満たしてくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を止め抜けることができるように導いてください。どうぞ語るものの雲も広げます。語ってください。神の言葉によって私たちを生かし、信仰を育んでください。信じます、期待します、心から感謝します。主を愛してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちを愛して十字架にかかり三日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、先週から映像をやっておりますけれども、先週はですね、とりあえず作ってもらった教会キャンプの紹介がありましたけど、今回1週間かけて、久保田のどみ姉妹が作った長崎教会キャンプの紹介映像をですね、見ていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。音が出てない。もう一度。今年はさっきは2015年、2年前の映像ですけども、 伊勢原国立少年支援の日でやった時のやつですね。17日から19日です。17日の日曜日の夜から火曜日ま で18日が敬老の日で祭日なんで1日お休みになります。でなぜ日曜の夜から行くかというと月曜日を1日使いたいからですね。ですから、まあ、お仕事されている方とか学校ある方はもう火曜日に行かないといけないと思うので月曜日の夜帰るで行ってもいいので月曜日を使いますので部分参加大歓迎ですのでぜひおいでください。PA と映像は都市や牧師で感謝っていうのは日常生活の中で家庭や職場やいろんなところでいろんなことが起こった時に感謝をしたらどうなるかっていうことをね、南君が証を山ほど持っているのでセミナーをしていただきます。それからあとはシーバ牧師がドラムを教えてくれます。まあ、さっき石田さんは人がいなかったわけだけで石田さんはやらないんですけど、まあ、ドラムやる方ですね、教えてくれます。それから北岡さんが東京から来てくださってバイオリンを教えてくださいますの でオーケストラは課題曲を与えてみんなで練習してやろうということになっていますので、まあ、ぜひあとダンスはですねちょっと、フィリピンの人休みが取れるかどうか微妙なんですけど休みが取れたらやる可能性があるのでぜひおいでになってほしいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。はい、それで1分動画で先週祈りのことをやりましたけど今日はその続きで祈りについて1分動画を見ていただきたいですね。ちょっと祈りについて学びたいと思います。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは許しです。この許しという問題は祈りが聞かれることと密接な関係にあります。お祈りするときに心に引っかかりを感じたことはないでしょうか。思い出してみると親兄弟と喧嘩していたりまた会社の人と言い争いになったり許してないままで祈っているということはないでしょうか。聖書を見るときにこの許しと祈りはセットで書かれており先ほどお話ししたように密接な関係があると思われます。それではそんな時どうしたらいいのでしょうか。神様にまず悔い改めまた相手のことを許すことができるようにお祈りしましょう。私たちが許せない心を持っている時にそれは神様との関係をとどめてしまう原因になってしまいます。神様は私たちの思いも知っているので心に何か引っかかりを感じた時は神様に祈ってみましょう。もしかすると誰かのことを許していないのかもしれません。それではまた。
はい、ありがとうございました。許しの問題っていうのはね、それだけでテーマで1時間話せますけれども私たちはまあ許せないことがあるものすごくきつく許せないこともあれば少し許せないこともあるんですけれども、許しっていうのは十字架のポイントなんですね。でだから私たちが祈りかれるのは十字架があるから聞かれるんで許してないとその十字架の恵みをとどめてしまうので祈りがしばしば聞かれなくなります。神様には本当に不可能はありません。神様は本当に不可能なことでも答えてくれますがどんな些細なことでも私たちの方にこう心が正しくないときも聞かれないことがあるんですね。だからこう許してすごく重要なんですね。今日さっき祈りちゃんなんて失礼でしょ、大学生だから祈りが証しをしてくれましたけど何度も話しましたけど彼女が小さかったときすごく小さかったとき熱を出しました。で3日間熱が下がらなくてお医者さんにもちろん行って薬も飲ましたんですけど下がらなくて何か霊的なことかなと思ったんですけど夫婦で祈っても全然下がらなかったんですね。で4日になるとちょっとまずいなと思ったんですね。やっぱりね熱が下がらないまま4日になるとちょっとまずいと思ったんで3日の時に神様どうしてですかって真剣に言ったらまず私はですね言われたんですね。あなたは妻を責めているって言われたんですね神様にね。で当時私は4分の3ぐらいは長崎にいなかった日本中世界中行ってたんでだから、まあ、子供のことはその構えなかったので、まあ、私の心の中で子供は任せたよっていう気持ちがあったんですね。ところがその熱を出してしまってこういう状況になったので無意識のうちに妻に対してちゃんとやってくれよって思いがあってですね神に言われたら確かにその時だと思ってねああ責めてるなと思ってですねああそうかと思ってでもどっかでねそうやってもやっぱりそうやってもと思ったら主に言われたんですよね。よく覚えてます。あなたがもし妻の立場だったらあなたがもし妻の状況だったらあなたは間違いなく、今病気になってます心の病気になってますあなたは精神病んでますよって言われたんですよ。はっきりでそういう時ね確かにそんなことだったんですね。ちょっと8人子供いましたからねハートで あそうかと思って悔やためたんですね。まあ、恥ずかしいけど奥さんというよりも神様にね、本当すいませんでしたって言ってね、責めてました、すいませんでした、本当にありがとうございますってね、良い妻ありがとうございますって悔やためてまた祈ったんです。そしたらね、3日間下がらなかった熱がね、一発です、一瞬してストーンとしたんです。一瞬ですよ、一発でストーンとしたんですね。もう平熱でびっくりしましてですね、それでそれからね、うちの奥さんにですね、いや実はこうだったんだ、申し訳なかったって謝ったら、奥さんもね、神様にごひいきないですね、奥さんも3日お熱が下がらないからどうしてだ神様って言ってたら、神様言われたんですね、あなたは夫を裁いてるって言われたんですって。でどうしてかというと、私はどんなに忙しくても、まあ、当時若かったこともあって、どんなに忙しくてハードでも人のためにはね、どんなに疲れてもね、神様ってね、情熱的に必死に乗ると。ところが家族のことになると、でもさ、でも疲れ切っててちゃんと言ってくれない。それで三上さんがとんでもないって、家族のことを大事にしなきゃいけないと思って、こうね、裁きがあったと。そしたら神様にね、夫を責めてはいけない、裁いてはいけないって言われたんですね。で妻もそれを悔やためたんですって。で面白いと思う、お互い神に悔やためたけど、お互いに対してはその後悔やられたんですね。でもそれ、神様はだから両方にちゃんと相手を裁いてたり責めたりしてることを示して、それを悔い改めて、まあ、許すというか、それを受け取り合って祈ったら一発です。本当に3日下がらなかったんですが、一瞬下がったんですね。で何度かお話してますけど、これはね、強烈だったんです、私にとっては。だから忘れられないんですね。で実は祈りに関して同じことを言えます。どこかで何かに対してある時、神様はそこをね、取り扱われるんですね。だから祈りはなかなか聞かれないときね、あの一つは忍耐でね、待たなきゃいけないことがあるから、それはそうなんですけど、それとともに誰か許してなかったり何かあってる場合があるかもしれませんが、それはチェックしてみてください、ね、それを許すだけで一品に乗り換えるということはしばしば起こりますのでね、覚えててほしいというふうに思います。さて、それで今日の説教にね、ちょっともう時間が来てあれですけども、入っていきたいと思います。今日はマタイの14章の13節から見ましたけれども、これは5000人の給食って言って聖書が有名で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部に書いてある。4つの福音書全部に書いてあるっていうのはね、十字架とか復活なんですね。イエス様の誕生も書いてないんですね。これすごく重要な話なんですね。で、いっぱいポイントありますが、今日はもう絞りますね。で13節からいきますよ。イエスはこのことを聞かれるとって書いて、このことっていうのはですね、その前に書いてある当時の王様ヘロデ、ヘロデの王様の誕生日の時に、娘のヘロデアっていうのは踊りをした。すごく踊ってよかったので、まあ、気分良くなって何でも聞いてやる、欲しいもの言えって言ったんだ。ヘロデアの奥さんヘロデアですね、娘を怒ったんですけども、その娘が、お母さんに聞いたら、このヘロデアっていうのはちょっと問題があったんですけども、バブテスマのヨハネの首を言ったんですね。バブテスマだったらイエス様の水棚をした人。それで、ヘロデオは捕まえてはいたけど、やっぱりちょっと恐れがあって殺してなかったのに、まあ、みんなの手前ね、やっぱり殺さざるを得なくなって首切ってこう殺してもっとこさせたんですね。で預言者っていうのはこう厳しい人生ですね。それを見て、その話を聞いてイエス様はこのことを聞かれて、この本当にこう船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。そのヨハネが、ね、首切られたことを思って寂しいところに行こうとした。そしたら群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追ったと。イエス様は船で行ったんだけど、群衆はもう歩いてイエス様に先回りしてイエス様のところに行ったということなんですね。それぐらいイエス様は当時人気があったわけです。でイエス様は船から上がられると、もう先にみんな群衆来て待ってたから、その多くの群衆を見て彼らは深く憐れんで、彼らの病気を癒された。イエス様は病気を癒してくださいます。で、すごい人が癒されるんじゃありません。イエスキリストは病気を癒すことはおできになります。で意識を切り替えてください。ただし、癒すことがおできになる方は癒さないということは、治さないことの中に意味があるんです。だから治らないときには神様は意味を持っていらっしゃいます。治らないことの中に意味があることがあるからですね。 でもね、私たちは、たまにしか治らないと思っている、それが不信仰なんですね。イエス様は病気を治すことに、この時は、おそらく深くあるんで、彼の病気を癒されたと書いてますけども、病気の人はもうことごとく治ったと思うんですね。まあ、今日はこれテーマじゃない、これ以上言いませんけど。で一日で夕方になったんですね。そしたら弟子たちはたくさんの群衆がいるので、もうお腹を空かしてきたので心配して、ここは寂しいところですし、時刻ももう回っていますと、もう夕方になって食事の時間を超えていると。ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食物を購入させてくださいと、みんな各自でね、それぞれのところに行ってご飯食べさせましょうと言ったんですね。そしたら、まあ、これは妥当です。男だけで5000人いたということですが、女子供は数万人だから。そしたら16節、イエス様が言ったんですね。しかしイエスは言われた、 彼らが出かけていく必要はありません。つまり、いや彼らに自分で何とかしろなんて言わないで、あなた方で、あなた方って弟子たちのことですけど、イエス様は自分のことも含めてある。私たち何とかしてあげようって、あの人たちに何か食べるものをあげなさいって。お腹すかしたまま帰らせないで、何とかさせてあげようって言ったんですね。で、これ5000の給食なんですけど、その後のね、次のところの15章の32節に同じような記事があって、これ7000の給食の時なんです。これちょっと状況は違うんですけども、ここにこう書いてある32節には、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた、この時もね、かわいそうにこの群衆はもう3日間もイエス様と3日一緒にずっとついてきて、私と一緒にいて食べ物がなくなっちゃったと。で、彼らは空腹の前で帰らすとかありません。途中受けなくなるといけないから。どういうことかって言ったら、イエス様は群衆を見てみんなお腹を空かしているのを見たら、いや、なんとか食べてこいって言うんじゃなくて、いや食べさせてあげようって、もし途中で歩けなくなったら大変だろって、みんな食べさせてあげたいって言われたんですね。で、これはね、本当にイエス様を愛してるからなんです。以前も話しましたけど、私は大阪実家なんですけど、たまに大阪にね帰るとね、父と母が元気だった頃は必ず私の好きなものを用意して待ってくれてまして、私は冷凍庫を開ける癖があるんですね。で、冷凍庫を開けたら冷凍庫の中に私の好きなものがいっぱいあるわけですね。今は食べませんけど、太らないようにチョコレートとかですね、ちくわだとかですね、なんか他にもいろいろあるんですけど、そういうのがいっぱいあるわけですね。で、好きなものを作ってくれるわけですね。で、今はまあ父は天に帰って、母はもう85で高齢になってちょっとできないんですけど、お姉さんがですね、わざわざ来るんですよ。で、必ずデパートでですね、私の大好きなマグロを買ってきてくれて、デパートで私の好きなチリメンジャコを買ってくるんです。で、スーパーで買うマグロとチリメンジャコとは全然違うんです。あ、つまらない話かもしれませんが、私にとっては感動なんですね。何を言いたかというと、本当に大切だった大切な人には少しでもいいものをあげたいし、お腹を空かしたままほっとけないって思うと思うんですね。そうじゃないですかね。さっき祈りが来ましたけれども、月に1回東京行ってですね、食事をするんです。高校時代1対して食事したことはなかったんですけど、まあヨハネもいるから時々3人ですけど、ヨハネが来れない時は2人で食事をするんですね。で、まだ彼氏がいないからだと思いますけど、ちゃんと会ってくれてですね、食事をするんですね。で、まあ好きなものを食べなさいって言ってですね、私お金を出すわけですね。で、この前なんか時間がなかったから、朝羽田から帰るときにですね、朝羽田で会うかったらね、来る来ないと思ったらね、来てくれましてね、朝ごはんを一緒に食べました。あのダニエルでさえ、長男のダニエルでさえ、東京にいた頃ですね、私が月1回行くとですね、いや無理せんでいいぞってね、まあ、無理せんでいいけど会うかってね、メールが来ました。めったにメール返してもない彼が、行きます、月一度のまともなご飯を食べれるときだから行きますって言ってきたんですね。やっぱり大切な人には何とかしてご飯を食べさせてあげたい。今の日本であんまりないかもしれないけどな、豊かだから。戦後日本がすごい勢いで成長しましたけど、それは自分もお腹いっぱいになりたいけど、大切な家族や愛する人たちにお腹空かしたままじゃない、食べさせてやりたいってお父さん思って一生懸命働いたんですよね。愛する者にはお腹いっぱいさせてあげたい、いいもの食べさせてあげたいって思うと思うんです。イエス様は群衆をお腹空かした時に、いや勝手に各自でそれを食べに行けよって言わなかった。なんとかみんなお腹いっぱいさせてあげようよって、それから解散しようって言ったの。これイエス様が本当に愛したからです。だからね、愛する者には奇跡が起こるんです。なぜイエス様があんだけ奇跡を起こしたかというと、主は本当に愛しておられたからです。力を誇示して見てみろすごいだろうってことじゃないんですよ。ほっとけなかったんです。で、この時はお腹でした。でも問題を抱えていたりしている時、イエス様はほっとけないんです。だから皆さんがもっと素直にイエス様に困った助けてって言うと、イエス様はほっとけない。本当に皆さんの、例えば子供だったり家族だったり大切な人だったら、自分ができる範囲で、できない範囲でも何とかしてやりたいと思いませんか、皆さん。イエス様はほっとけないんですね。ある牧師の方がね、以前仕事をしていて、営業マンでした、その人はね。で、なんか、あるハウスメーカーの営業マンだったんですけど、以前は。で、その時に、月に1件必ず取っておかなきゃいけないんですって。そうでないとなんかものすごく営業会議に出た時に片目が狭いんですって。で、前月月取れずに、その月も取れなくて20日ぐらいになってて、で、営業会議に出た時にものすごく辛くて責められてですね、早く営業会議が終わることをひたすら待ってたんですって。で、やっと終わって、家を見せるところの、ハウス展示場があるじゃないですか。そこにまあ行って、で、事務所に入って、こう思わずも祈ったんですって。神様、もうちょっと今回はもう全然ダメです、もうどうしようもありませんってね。とか、今日このハウス展示場に本当に家を建てたいと思っている人を送ってくださいってね、もう自分ではどうしようもないことが分かりました、助けてくださいって本当に心から叫んだんですって。 そしたらね、電話が鳴った。電話は祈ってないからその瞬間ピクッてしたんですね。また営業の上からね、電話かかってきてね、ああってもう取りたくなかったけど取らずにいないからピクピクしながら電話取ったらですね、あのお客さんだったんですね。実は家に土地があるんだけど、もう父も年を取ったので二世帯住宅を作りたいんだけどって相談だったんで、まさに祈りの答えでびっくりしたって。それでその後ですね、まあ、一応他の業者との競合があったらしいけど、最終的にはそこを取ることができて、それはすごくいい仕事で、前月の取れなかったのをカバーして翌月分までカバーできるぐらいのいい仕事が取れたって話だったんで、思わず笑顔になってしまう話にご本人が言ってますから、聞いてみてください。ご本人は自分の口で言ってますから。で、私は感動したんですね。で、これあの特別な人じゃないんですよ。あの嘘だと思って思わず笑顔になってしまう話聞いてみてください。こんな話いっぱいありますから。小さなアルバイトからなんてもっと大きな仕事に至るまで、いろんな方がそういうことを経験します。ただね、本当に困った時とか、あのこうなんかあった時に神様って言うと、今この時はお腹を空かしててほっとけなかった。イエス様は本当に愛してるからほっとけないんですよね。なんとか答えてあげようと思ってくださる。で、この方のところにね、もっと言ってほしいと思いますね。で、これが一つ目ね。で、二つ目のポイントは、そうは言ってもこんだけね、男だけで5000人、女子では数万人いるのに、弟子たちはね、言ったのね、いや、そうは言ってもね、イエス様ってね、あの17節、しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。5つのパンと2匹の魚、どんな大きなパンだって、1つのパンで1000人男だけでカバーできないですよね。で、ね、魚にだっては2匹ですよね。うおーって感じですよね。無理であります。だからとてもじゃないけどダメなんだから、弟子たちはそんなことやってこれしかないんですよって言ったの、ね、当然です。でもね、大事なことは忘れてイエス様が言ったんですよ。しかも愛から、なんとか食べさせてやりなよって。で、ここなんですよ。人間はやっぱりできないことはいっぱいあります。でもキリストが言われた時には奇跡は起こるんです。自分の限界をはるかに超えていくんですね。で、今度キリストが言ったんで、イエス様はその後今日言った2つ目のポイントに、するとイエスは言われた、それを、つまり5つのパンと2匹の魚を、それをここに持ってきなさい、ここってのイエス様のところ、イエス様のところに持ってきなさいって言ったんで、たった人間的にはたった5つ、たかが2匹だけども、イエス様のところに持っていくと、イエス様はこれっぽっちゃ足りないなとかね、これじゃどうしようもないなとかね、足りないからもっと、あといつも言うように一人っ子として4995個と言わなかったんですよ。こう書いてある。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、まあ食べる準備をさせた。もうつまりこの後ここ、ね、あのみんなに食べさせようと思って、ここから奇跡を起こして食べる準備をさせて、そして5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神様の方に目を向けて、これ祝福したって書いてある。これっぽっちかとか、なんだお前たち準備してないんだとか、いいんじゃない、これでいいよって、ね、神様ありがとう、ここに5つのパンと2匹の魚あります、これをどうぞ祝福してください。神様が祝福すると5つから10倍100倍1000倍万倍になるんです。クリスチャンの皆さん知ってますか？おとぎ話と思ってませんか？いいえ、本当に起こります。あなたが神を知ってるなら知ってるはずです。でイエス様は、ね、この時、ね、その5つのパンを祝福して、そして魚も2匹ですよ。2匹、たかが2匹でも、そんなこと一切なかった。たかが2匹なんてこれっぽっちゃではなかった。それを本当に神様に向かって祝福された。そして分けたんですね、弟子たちに配らせたら。これでね、天国帰って聞きたいんですね。どこで増えたのか、いつも言うように祝福した時増えたのか、裂いた時に増えたのか、配った時増えたのか、ね、どうでもいいと思うかもしれませんけど、私はそういうこと興味ある。どこで増えたか書いてないから分からないけど、どこかで増えて、こう書いてある。弟子たちは群衆に配った20節で、人々は皆全員例外なく全員食べて満腹したって書いてある。で、神様は8分目とかそこそこにしなさいって言わなかった。みんなお腹いっぱいにさせてあげた5つのパンからですよ。まさに奇跡なんです。これは全ての福音書に書いてある。これはとっても大事なことなんです。で、私たちは自分の持ってるものを見たとき、あ、力がないなとか、能力がないなとか、時間がないなとか、いろんなことを思います。で、それは客観的事実です。でも本当に神様のところに持っていくならば、神様は愛のようにそれを祝福して、そこから奇跡をなさることがおできになる方なんですね。あの今世界で一番大きな教会は、韓国ソウルにある純福音教会、ヨイド純福音教会といって、そこの牧師はチョンヨンギって言います。もうご高齢ですね。で、その方は若かった頃、今はもう70万人ってね、ちょっと大げさに言ってるかもしれないけど、それでも 40、50万いるから長崎市民ぐらいいるわけですね。 でそのちょっと教会 今その教会ねちょっといろいろ問題があっていろいろね取り出されてますけども、その教会がまだ1万人ぐらいだった頃、1万人ぐらいだった頃ってすごいですけど、その頃ね、教会堂を建てたんです。すごくでかい教会堂ね。ところがね、うんと昔の話ですよ、オイルショックね。だからトントク君がオイルショックが来て、当時の韓国貧しかったから、献金もガクッと落ち、兄弟時代がガクッとなった。せっかくでかい街道を建てたのに途中で工事が止まった。これでね、本当困った。でその時に張牧師の義理のお母さんの蔡志津牧師ね、蔡志津牧師が徹夜祈祷を始めたんです。毎日言ったん、問題ある人だけ来いって、ね、本当に困った人だけ来なさいって、5人から始まった。その徹夜祈祷会でもみんな問題を持ってるから真剣に乗るから、次々に規制が起こる。300人まで増えた。でその時張牧師がやってきて、個人的な問題とともに教会のことをみんなで祈り始めたんです。で純福音教会だからうるさいんです。威厳でガガガガガって祈るからうるさい。だから純福音教会ってすごく一等地に建てたから、日本で言えば丸の内じゃないか、あそこね、国会議事堂の前あたりですよ。もう一等地に建てたんですね。そしたらね、そこでガンガンやってたの。そしたらですね、ある晩長女説教し終わった後ね、一人のおばあちゃんが、当時韓国貧しいから、今は豊かになりましたけど貧しかったから、私は何も捧げるものがないけど神様に捧げたいって言ってね、割れたお茶碗とお箸ね、お箸って向こうのお箸は金だからね、それを持ってきてね、もうこれしかない、私の生活のこれしかないけど、これを神様に捧げたいと思っていた。張牧師によると、おばあちゃんそんなの捧げたらあなた食べれなくなるからいいですよって言った。蔡牧師によると、これもらっても仕方がないから断ったって、どっちが本当か知らないけど断った。そしたらですね、その人がね、怒ったってのはね、いや神様に捧げてるんだって、私は神様に捧げたいんだって、本当に何にもなくてこんなものと思うかもしれないけど、でもこれ神様に捧げたい私の全てなんだって言ったの。その時ね、一等地でしょ、その前にこっちに国会でこっちにマンションが建ったの。当時貧しかった韓国のところに建てた超一流のマンションがあったの。そのマンションに青年実業家が住んでた。でうるさいでしょ、夜眠れないからね、怒ってね、文句言いに来たんですよ、青年実業家、若い青年実業家がね。ちょうど怒りに来て、文句言いに来て、前の方まで来て文句言おうと思ったら、目の前でそのおばあちゃんとその牧師のやり取りを目の前で見たんです。でその青年中はね、ものすごい感動したんです、そのおばあちゃんに。これで何て言ったか、これ実はですよ、実はその実は青年はね、ノンクリスチャンですよ、クリスチャンじゃないんですよ、文句言いに来た人ですよ。感動してですね、おばあちゃん、私がそのお茶碗と箸を買うって言ったんです。で日本円にして数百万で、これ実はですよ、買って言って、今度買っちゃって、その研究になった。それ見てみんながね、感動してですね、でそれでいわゆる牧師級サウンドっていうね、もうこのままじゃ教会が潰れてしまうって、みんながね研究をバンバン始めた。それでその街道がね無事に立ったんですよ。その後教会がガーッと伸びていったわけですね。でこれ本当にあった話なんですね。このおばあちゃんは持ってるものは、人間で言うたかがそうだったけど、捧げた、神様持ってきた。神はこれをまさに千倍できませんよね、万倍でもいきませんよね。そういうふうにしてくださったわけですよね。いやこれはね、特別な話と思わないでください。あなたの人生にだって起こるんです。のどみちゃんの大好きな新川宣教師、ね、今 CS に行ってますけど、新川宣教師っていうのは中国に行ってる宣教師の方で、最近北朝鮮の時々行くんですね。もちろん加盟ですけども、でこの方は京都の高校を出ました。で彼は勉強が大嫌いだったの。で本人が言ったんです、私が言ったんです。本人が言うには、京都に当時ね、もう今はもう私より年上ですから、もう当時若かった頃ね、京都には名前だけ書けば合格できる高校があったんですって。私本人が言ったんですよ。で落ちるのは難しい高校だって言ってました。その学校に名前だけ書いて合格したと。で勉強本当に嫌いだったと、ね、バイクが大好きで、独じゃないんですね、一人で乗り回すのが好きだったの。でそので勉強しなかったので、特に字を読むのが嫌いな、本読むの大嫌い で漫画も嫌いな、なんでかって漫画の吹き出しに字があるでしょ、あれを読むのが面倒くさい、特に漢字が大嫌いで、漢字を読むのも書くのもできなかったって言ってました。でそれでお茶屋さんに勤めた後に、隣のおばちゃんがいて、まあ、そう言ったからおばちゃんって言いますね、すいませんおばちゃんの方はね、そう言ったから彼がね、でその方を通して不思議な形で神に触れて、本当に精に満たされてね、本当に不安げして精に満たされちゃうんだ。でも喜び出されて、彼はイエス様に出会って、本当になんかこう喜び出されて、で熊本に当時本部があったんで、その彼が救われた教会の熊本まで来て、で当時熊本の牧師が韓国にね よく行ってた、社団運動かなんかね、韓国に行って、自分韓国に行きたいと思ったで、神様ってね、もう自分の人生あなたが好きにしてください、どうしたいですかって祈ってたら、なんとね、中国に行きなさいって言われたんですよ。漢字が全く読めないし書けないし嫌いなんですって言ったんですから、ね、韓国じゃないんですかって、中国に行きなさいって言って、でも神様は確かに言って、教会に行ったら教会もそうだって言うから、分かりましたって中国に行くことにした。でも全然ダメでしょ。だからまず学校に行って勉強しなさいって言って、中国の大学に、まあ、あの大学ってもあの語学コースね、語学コースで当時あったから語学コースに入った。そしたらですね、20人ぐらいいた日本人が来てて、20人日本人のクラスね、日本人向けに作ってくれたクラス、なんとね、まあ、やる東大とか京大とかそういうなんていうか、もうトップレベルの大学の人がその卒業生ばっか、彼だけがその京都の誰も知らない高校だったの、ね、みんなビッグハーって感じだったの。で彼はどうしたって毎朝祈ったんです。神様、自分は全然できませんけども、私は福音のために勉強しに来ましたって、聖書にある旧約聖書にダニエルに与えた10倍の知恵を私にも与えてくださいって毎朝毎朝祈ったんです。1年コースか2年コースか忘れました。卒業するとき彼は総代になったんです。読むのも書くのも話すのも彼は一番になったんです。誰が驚いたか、周りの生徒たち、何度前なんだって感じだったんです。でそれでまあね、日本人だから証しをしたそうですけどね。それで今彼は中国語って北京語と広東語あるけど両方話せて、親戚の言葉に台湾の言葉があるんですね。字は一緒だけど読み方が全然違う。北京語も広東語も台湾の言葉も話せるんです。ペラペラです。なんと英語まで話すようになっちゃって、中国を拠点にして北朝鮮をはじめいろんなところに選挙に行ってます。詳しいことは言いませんけどね、言ってるんですね。これも実はですよ、彼は神様に言われたんで、自分はできないけど捧げたんですね。神様が油注いでくださったんですね。だからね、神様はこの時と同じように今も生きてるんです。イエス・キリストの愛は今も変わらないんです。イエス様は本当に愛のゆえにほっとけなくて、不可能なことがあっても私たちの人間的には計算で言ったら全然足りなかったり、もう焼け石に水どころか焼け岩に水滴って、分かりますか、ね、全然どうしようもないって、それを神の前に差し出していくとき、神様はこんなんじゃ足りないとか、なんだこれはなんて言わないで、それを本当に祝福してくださって、そこから奇跡を行ってくださる方なんですね。というのはね、この方のところに皆さんの持っているものを、時間であっても財であっても能力であっても、ね、健康っていうのは病気であっても、逆にそれを差し出してみてください。秋元牧師は病気でしたよね。長く生きないと言われた体を神に捧げたら、今69歳ですけど、世界中と埋まってますよね。健康な人以上に働いてますよね。弱い体でも神に捧げたら強くしてくださる。で皆さん、どうぞ神の前にね、あなたを差し出してみてください。神はそれを文字通り何十倍何百倍何千倍にして、ですから神の愛のために祝福してくださいます。それはね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは本当に愛と憐れみした方で、傷んでいる人やお腹を空いている人をほっとけなかったように、問題を抱えていたり、いろんなことにぶつかっていて人をほっとけない方です。それほどにあなたは愛の方です。どうぞあなたの前に、今私たちの持っている時間であっても、お金であっても、能力であっても、いろんなものであっても、本当に神様を前に差し出して、神様の手の中でそれを祝福していただいて、本当に何十倍何百倍何千倍になって、多くの人に神の奇跡と栄光を表してくださいように、生きとある神様が奇跡を行い栄光を表してください。人ではなくて自分の人生の中にその奇跡を見ることができるように、そしてたくさんの人に救いを及んでいくように、どうぞ働いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。ご自分のこと、あるいは家族のこと、自分が一番今願っていることを神様の前にそれぞれお祈りしてほしいと思いますが、まずその前に悔い改めをしましょう。罪があると祈りからありますが、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いとまともに主に向かっておっしゃってください。じゃあその願いとまともに答えて、あなたに、最善のことをしてくださいます。天の父様、キリストイエスを名によってあなたの恵みの台に来ました。一人一人の心の叫び、自分のことや家族のことや友人のこと、お仕事のこと、健康のこと、経済のこと、 学業のこと、人間関係のこと、一つ一つ答えてください。イエス・キリストは何よって心と体を癒せるよ。傷んでる部分に触れて痛みを取ってください。病んでる部分に触れて病気を完全に癒してください。足汚れたれよ、その人の慕う感情、心の力完全に出ていける。非常に否定的な思い、非常に死の思い、否定的な思い、破壊的な思いを生きている人、それは自分の思いというよりも悪霊の力です。イエス様ってその人の内からその悪しき思いを、悪しき荒れた霊を出ていける。背中がすごく痛んでいる人、ちょっと引っかかっている人はいます。感情は伴わなくてもその人を許すことを宣言しなさい。その人を祝福しなさい。その時にあなたは自由になります。癒されます。目のなんか最近見えにくいなっていう方、天様はその目に触れてくださってすっきり見えるように。耳が聞こえにくい方、一人じゃなくて何人か、なんか最近耳が遠くなってきた、聞こえにくくなってきた方、イエス様その耳に触れてください。聞こえるように、難聴ならば完全に癒してください。イエス様って耳を聞けるようになれ。お仕事のことで求めている方、大胆に求めてください。この程度とかあの程度じゃなくて大胆に祈ってください。私はその祈りに応えていく。あなたの心の底からの願いに応えていきます。喉に触れてください。喉を完全に癒してください。約束したのに守らなかった、それでちょっと腹を立ててるわけじゃないけどがっかりしてる人はいるんですけど、がっかりする前に、守れなかった理由があります。責めたりがっかりする前にこのことを徹底して感謝しなさい。そしたらなぜ守れなかったか分かってきます。そのか分かった時に逆になんかあなたはどうすればいいか見えてきます。責めるのでもなく落ち込むのでもなく、このことを徹底して感謝しなさい。そして相手を受け入れなさい。その時にもっといいことを神は用意しておられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人のこの叫びに応えて、あなたが解決を、勝利を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ち